ございます。 FJ インタビューはアメリカの首都ワシントン DC 近くから毎週金曜日の朝発信しております。ネットや本では知ることができない日本国外で活躍する人にテルがインタビューを行い、その人の生き方、人生訓などを皆様に提供いたします。それでは今回のインタビューをどうぞ。今回 FJ インタビュー始めたいと思います。今日は僕の友達というか知り合いですねの、今マンハッタンで金融系で働いている直子ちゃんにインタビューを取りたいと思います。直子ちゃんはコロンビア大学を卒業して今マンハッタンで金融系の会社で働いています。で今日はまあ留学の経緯だったりとかアメリカでの生活について、あとはアメリカでの就職活動についてをお聞きしたいと思います。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日はですね、まあ、お休みの日にわざわざ時間取っていただいてありがとうございます。まあ、ちょっとインタビューの前に軽くお話ししてたんですけど、今日僕がお聞きしたいのが、まあ、4つメインであって、留学した経緯っていうのと、アメリカに今もう何年、
今は7年かな、
7年、
はい、
7年暮らしてて、まあ、その異文化で、まあ、生活することによってのか、なんだろう、感じたことだとか、あとは、大学生活の、まあ、楽しかったこととか辛かったこととか他にもいろいろ、あとはアメリカで今も就活、あれ働き始めてまだ
今5ヶ月目
です、
はい、
でアメリカでの就活について、またこれまたちょっと日本とは違うと思うの、僕も経験してるんですけど違うので、はい、それもちょっとお話を聞きたいと思います。
はい、
まず留学の経緯、理由というか、高校卒業してすぐ、
そうです、高校卒業してから来たんですけど、私他の多分留学してる人とは全然違って、すごい留学するって決意したのがかなり遅くて、
あ、そうなんだ、
高2の夏とかなんですけど、
みんなもっと早いの？
早くないですか？私なんか周りとか見てると、周りでもあんまりいないんですけど、うん、もう中学生とか小学生の頃からアメリカ行きたかったとか
いるんだ、そんな人、
アメリカ勉強したかったとか、そういう人が多かったと思います。だから私高2とかすごい遅いと思うんですけど、うん、まあ、父がこっちでちょっと仕事してたことがあって、うん、で高校2年生の夏の間に父のところに遊びに来て、うん、で、まあ、2ヶ月ぐらいいたんですけど、うん、その間にまあコロンビア大学でちょっと英語の授業みたいなのを取ったりして、
なんか NHK で昔やってたよね、コロンビア大学のなんか授業風景を、
はい、
多分ねやってた、ちょっと見てたもん、
なんかでもそういう夏の英語のクラスみたいなやつがあったんですけど、うん、それをまあ取って、で、まあ、それがすごい面白かったのと、でまあそれからまあアメリカの大学に来るっていう可能性も考え始めて、うん、であとなんだろうな、なんか日本で私が行ってた高校から大体どんな大学に行って大体どんな感じで就職するっていうのが見えて、 あんまりなんかそういう道に行きたくないなみたいな、
そんなレールに乗った人生私は進まないわよと
ことを考えて、で、まあ、アメリカを挑戦してみようかなって思って留学決意して、そうですね、来ることに決めたんですけど、
若いうちに絶対来た方がいいと思うんだよね、僕ね、結構進めてるんだけど、
はいはいはい、うん、そうですね、なんか、まあ、見てみると、まあ、好きか嫌いかは見ないと分かんないから、
う
ん、
まあ、そうだよね、
私の兄とかすごいアメリカ嫌いで、
あ、そうなの
だから日本が絶対いいって言って日本に残ってるんですけど、うん、でもそうですね、見てみないと分かんないですよね。
あと来る場所にもよるよね、マンハッタンなのか、ワシントン DC なのか、
はい、
例えばシアトルなのかロサンゼルスなのかとか、は
い、そうですよね、全然アメリカ場所によって違いますもん ね、
うん、だって僕らの共通の友人の、まあ、D 君なんかはネブラスカだからね一番最初
はい、はい、
まあ、俺もオクラホマだから人のことは言えないんだけど、
わかんないけど、すごい
すごいよ中西部はね一度経験した方がいいよ、面白いから、
本当のアメリカみたいな
本当のアメリカ、ザ・アメリカだから
はいはいはい
なるほどね、
そうですね、
じゃあとりあえずこっちに高校卒業して、はい、あ、ってことは TOEIC じゃない、トフルか、
トフルとか SAT とかを
取って
で最初は、マンハッタンにあるコミュニティカレッジ、うん、2年生の大学に行って、でそうですね、そこでまあいろいろ勉強して、
でトランスファーでコロンビア、
トランスファーでコロンビアの前にいろいろちょっと問題があって、
あさっき言ってたやつね、
はいはいはい、
それあそれねちょっとぜひ聞きたいですもう一回
なんかコロンビア大学に行きたいっていうのがあったんでコロンビアにも願書というかそういうのを全部出してて、で私コロンビアにアドバイザーがいたんでその人のところに行ってもう書類とか全部揃ってるよねっていうのを確認して大丈夫だよって言われたから安心して結果待ちで待ってたんですけど、
一向に連絡が来ないと
連絡が来なくて、でもう一回アドバイザーのところに行ったら、そしたら前の大学からの、成績表が届いてないと、だから何もプロセス進めてないよって言われて全部確認取ってたのに、でそれでもう今学期のは締め切っちゃってるから何もできないって言われてでもその時もすごい怒って、
だって奈緒ちゃんの責任じゃないもんね。
そうです、もう全部確認して、アドバイザーも大丈夫って言って、で先生今日も絶対前の学校から送られてるのになんか意味わかんないんですけどそういうことになっちゃって、でだからその学期はコロンビアには行けなくて、で違う大学に、
はい、ワンセメスターだけ
1学期間だけ行って、でそれでもう一回その間に準備して今度はもう
大丈夫だよねって
なんか本当は学校から学校に送らなきゃいけないんですけど、うん、そういうことがあったから自分でもう手で持ってって、でそれではいって受け取ったよねみたいな、感じで手渡しして、それでそうですね、だからそういうことがあって3つの大学に行ったんですけど、はい、そんな感じ
でコロンビアは、はい、物理学、最初 1,2 年生はアメリカの大学はそのリベラルアーツとか一般教養をやるから、はいはいはい、その後物理学、
そうですね、で物理専攻で、
すごいよね物理専攻ってコロンビアで
そうですかね、でもなんか私もともと物理がやりたいって思ったのは何だろう、なんか私の祖父がずっと物理の教授とかやってて、で昔からなんか
かっこいいなって
とか言われてて、そうかっこいい、でもかっこいいなっていうのもあって憧れみたいなもん、ですごいその影響が多分大きいんですけど、す
ごい物理もう何にも覚えてないもんね
そうですよね、なんか別に生活とかに必要ないから、いや
生活には必要ないんだけど、すべて物理学で成り立ってるじゃない、
いろいろ理解するとすごい面白い、そう、うん、
成り立ってるでしょ、だから、はい、僕も大学1年生の時に一般教養の授業で多分そういう物理学系とか科学のことをやった時に、あ
こういう、ま、なんかそう、
しかも試験とかに関係ないから楽しく授業やってくれるから先生が、
はいはい、
すごい楽しかったし、
いいですね、そういう勉強の仕方
だから電子レンジ、あれ電子レンジのその電磁波の仕組みってあれ物理、科学、物理
です、
はい、だいのもあそうなんだってその時知って、
はい、
そういうとこから入って授業を高校の時やってくれたら、もしかしたら僕も
そうですね、
理系に進んだかもしれない、
そうですね、確かにそうですね
それはあるね、
はい、
あとさっきのそのなんだろう、あ願書か、願書のやつで、
はい、
こっちでちゃんと、あいや全然学校の人やってくれなかったってあるじゃない、
はい、
で、
はい、
さっき話したんだけど僕さっき今マンハッタンにいてパーキング車止めてオンラインでちゃんと払ったのにちょっと車戻ったら罰金の紙が貼られてて、
はいはい、
ダッシュボードにそのチケット置いてなかったと、でだからオンラインで払ってるのにどうやってチケット置くんだと、でそれですぐ調べて、
はい、
電話しようと思って、講義の電話をしようと思って調べたら、
はい、
電話番号が載ってない、住所だけ載ってる、でオフィスアワーが月曜日から金曜日ってなってると土日やってないみたいな、だからもうとりあえずそのチケットと自分がちゃんと払ったっていう証明を印刷して封筒に入れて送るけど、もちろん自分でコピー取って証拠を取っとかないとアメリカってそういうとこあるよね、
本当にそうですよね、うん、自分でもう全
てもう送ったから安心じゃなくて、
はいはい、日本のそれこそ日本の大学みたいに願書を出して、うん、もうそんな何かが届いてなかったとかありえない、
ありえない
そうですね、だから自分で全部をしっかり、まあ、でも本当にもう意味わかんないと思いましたけどね、
いや意味わかんないでしょそれ、
で前の学校その違う 刊誌、週刊誌じゃない成績表を送るはずだった学校に言っても、それあっちは送ってるから何もできないとか言って、まあ、そりゃそうなんですけどそうですね、
確かに自分でやるのが一番早いよね、確実だよ ね、
そうですね、
郵便だって届かないことよくあるもんね、うん、
はいはいまあ日本じゃあんまり
考えられないことがたくさん起こるよね、まあ、
そうですね、
要は一番大事なのは自分のことは自分でしっかり、
うん、
まあ、例えば本当にエビデンスって大事だよね、
はいはい、
何でも、
はい、
例えば送った時には僕絶対、例えばお客さんに何か書類を送る時には絶対自分でコピー取って、うんうんうん、何月何日に送ったっていうメモは全部取っておく、そうしないと、ね、もらってないとか言われるから、
はいはいはい、そうですよね、それがあれば
見せられるじゃない、
はいはいはい、
そ
う、確かに
それはね、それはちょっとアメリカにもし来たい人はぜひやってほしいことですよね、
そうですね、
まあこれはまあ今の話は異文化コミュニケーションにもちょっとかかってくるんだけどね、
あ、そうです
ね、なんだろう、直子ちゃんが一番こっちに来てびっくりしたことというか、
はい、
日本と、まあ、日本の場合高校までだから、
はいはい、
ちょっとそこまで経験がないかもしれないけど、日本とアメリカの違い、
違い、そうですね、なんだろう、
そうかな、
考え方、そうですね、なんかこんな考え方するんだ日本、うん、なんて言ったらいいんだろう
例えば授業とかだったら、
授業、あ、でもそうですね、授業とかでもすごいみんな質問したりするんですけど、うん、日本じゃあんまりなんか先生とかが説明し終わってからなんか、
ね、
授業が終わった後とかに先生のところ行って質問するとかなら分かるんですけど、うん、授業中とかに先生遮ってみたいな、
うん、それはよくある、
しかも、うん、しかもなんかあんま大したことない質問とかでもしたりする人とか
それやっぱあれなの、参加してる あのアピールポイントとかあるから
な、確かにそれはそうかもしれないですね、う
ん、それはあるよね多分ね、
とかあとはなんだろうななんかやっぱり悪い言い方で言ったら自己中っていうか、すごい本当に自分を一番に思ってるっていうか、うん、まあそれもすごいいいところでもあると思うんですけど、なんかなんだろうな、
自分の意見をはっきり言うよね、
そうですね、
とりあえず、
うん、でも本当に自分の意見を持ってて、
でいいことではあるんだけどね、すごいね、
はいはいはいはい、
それは、
はい、そうですね、うん、でそれのそれを述べるのとかもすごいうまい、
うまい、
うまいですよね、
大したことじゃないのに、
はいはいはい、
すごい、なんか色々ロジカルに攻めてくるよね
それはそうですね、あとなんだろうな、なんかこれはでもすごいすごい、まあ、人によると思うから別にアメリカ人がとかじゃないんですけど、なんか一つの経験として、なんかエレベーターに乗ってる時に友達と、うん、で人が来たんですよ、
うん、
でそれで私が開けるのあのボタンあるじゃないですか、 あれをこうやって押したら、そしたらえなんでみたいなこと言われて、
うん、なんで逆になんで
そうで、そしたらなんかその友達がなんかそういうなんかドアが別に閉まる、その人のためになんでドアを開けてあげるのみたいな、私たちの時間が無駄になるじゃんみたいな感じで言われて、でもそれって絶対なんか考えもつかない考え方っていうか、
そうだね、
うん、でもなんか時間別に扉が閉まるところにその人が間に合ったらそれはそれで別にいいけど、わざわざ私たちが開けてあげる必要ないもんねみたいな
それすごいな、
なんかそれはすごいですよねとか言われたりして、でもなんかすごいいろんな考え方の人がいるっていうか、
確かにもうだってこんなね、い
ろんな、まあ、ニューヨークは特にそうですよ
ね、ニューヨークそうだよね、いろんな国の人がいて、いろんなバックボーン持ってる人がいて、
はい、
いろんな宗教の人がいるから、
はいはい、
違うもんね。
そうですね、まあ、それはすごいびっくりしました、
うんうん、あ、それわかるわ
か、うん、そうですね、
ただそのなんだろう、日本人って、
はい、
その道徳みたいな授業多分今でもやってると思うんだけど、
ありますね、はいはいはい、
そこで日本人らしいホスピタリティみたいなの、ホスピタリティみたいなのをこう学ぶじゃない、
はいはいはい、
その上にアメリカのこのなんていうの、このずうずうしさというかそこを組み合わせたら、
はいはい、
すごくビジネスの上でもこの普通のコミュニケーションの上でもいい距離感を保ちながら、
うん、
他人と話せる気がするんだよね、それすごい最近感じてて、
ね、うん、あとなんか本当に自分の意見をしっかり持ってて、うん、それを述べる力みたいな、すごいそれ大事ですよね、なんか日本だとあんまりなんか 弁論大会とか高校とかでもあったりしたんですけど、
なん
か
参加する人ほとんどいないでしょ。
そうですそうです、うん、だからそういう、そうですね、なんかそれはでもやっぱり大事だなと思います、うん、別にどこであろうと。
それ大事だと思う、うん、特に多分今後日本の企業でもいろんな国の人が入ってきて、
はい、
一緒に同僚として働く中で、
はい、
ある程度自分の意見を言わないと、
はいはい、
ダメなのかなってすごい。
そうですね、
特にこっちの会社で働いてるからそれは思う。同僚って日本人、
日本人が多いです、
ね、多いんだ
私の部署は、うん、そうですね、だからなんか駐在の方と現地採用の方がまあいるんで、
うん、
そうですね、でも結構コミュニケーション取るのはアメリカ人の人も多いからまあ大変だったりします
あ、でもいいかもしれないね、
で
もすごい、逆にね、
そうですね、
楽しいでしょ。
なんか私の部署はその金融の中でなんかざっくりいろんなところが見渡せるところにいるから、うん、だからそれは良かったかなって思います、う
ん、でも本当になんだろうな、アメリカにいると特にマンハッタンって、
はい、
僕はちょくちょくは来てるけど生活はしてないから、
はいはい、
まあ生活してる人とのマンハッタンに対する感じは違うんだけど、
はいはい、
活気にあふれてるよね。
そうですね、
楽しい、
なんかすごい
エネルギー、そう、エネルギーがある、う
ん、はいはい、でもだから疲れることもあるんですけど、すごい
僕の場合逆に来てエネルギーをもらってるのね
はいはいはい、うん、そっか、うん、そうですよね。なんかでもそれは私一番最初に来た時にすごい思いました。はい、なんかなんだここみたいな
本当ここだけね異文化なんだよね、アメリカの中でも。
でも競争率高いし、
ライバル多いし、競争率高いし、
そうですね、うん、なかなかまあ大変なとこではあるから、だけどまあ面白いですよね。
面白いよね、うん、職もね本当に、
本当にそうですね、
いろいろあるもんね、
うん、そうですね、なんか年取ったら痛くはないかなとか
思う。あのね、僕もそうだ、年取ったら何、田舎にいたい。
はいはいはい
いいよ、オクラホマとかネブラスカとか中西部、テキサスはちょっと暑いけど、
中西部行ったことないから行ってみたいです、うん、
あのルート66か、
はいはいはいはい、
近くから回れる、ずっと行けんじゃん、あれオクラホマ通るから、
私のなんか運転スキルでも
大丈夫、まっすぐだから道が
そうですね、
あ、じゃあそのアメリカでの生活とか、
はい、
アメリカの大学での生活か、基本的に、
はい、
まあ、コロンビア大学のがメインで4年間いて、
はい、
基本勉強でしょ、
勉強大変でした、
ああいう大学は
そうですね、みんな本当にみんな勉強するから、だからそれこそ宿題とかで、あの帰ってくるときに机にバーって置いてあるんですけど、大体みんなもう 90% 以上みたいな感じだから、もう平均がそういう感じだから、やってないともう大変なことになる。
まず授業にも完全についていけないでしょ。
そうですね、
復習もしっかりしないといけないし、
はいはいはい、復習して復習して宿題して、
英語の問題はなかったの？
いや、もう最初に来た時はもうそれこそなんかカフェとかでオーダーするのも大変でした。
そうなんだ
みたいな感じだったから、最初はすごい大変で、うん、でもやっぱ友達とかできるようになってからだんだん慣れてって、うん、コロンビア入った頃には、まあ、授業とかは大丈夫
だった。あ、そうなんだ、
はいはい、
その英語の、
はい、
なんだろう、直子ちゃん的に、
はい、
あ、ここがブレイクポイントだったなって何かあった？
なんか特別な、あの
急にポッとなんか聞き始め
たないけど、でも、なんだろう、なんかある地点で気づいたって感じですかね。なんか聞けるようになったかなとか、喋ったり自分のなんか例えば単語とかでも分からなかったりすると自分の意見が言えない、むずが、
うん、むずなんていうんだ、分かるよ、むずがゆさかな
とかがあるんですけど、うん、でもそういうのがあんまり思わなくなったり、
うん、ある程度その自分で自分の言いたいことをちゃんと英語で言えるようになった。英語で夢を見るようになったのっていつぐらい？
あ、でもやっぱ2年3年とかしてからかなと思います、うん、でも本当にあといっぱい 授業とかで書かされたり読まされたりするから、うん、そういうのでもすごい、
まあ確かにそうだよね。
そうですね、
こっちって読まされるよね。
知らないぐらい読まされますよね。私しかもすごい読むのが遅いから大変でしたね。
僕も読むのすごい苦手で、
はいはい、
図書館に毎日こう行って、
はい、
もうあしかも普通の図書がうるさいから、
はいはいはい、
部室に入ってひたすら読んでて、
うんうん、すごい大変でした、
はい、しかも僕の場合一切語学学校とか何も通さないで、
はいはい、
いきなり8月に来て1週間後から授業とかだったから先生が本当に何言ってるか全く分からなかったの。
大学院から来たんです
よ。大学 MBA で、
はい、
だからまず先生に許可を取って、あのレコーダーで授業を取ってもいいかって聞いて、
はいはいは
い、いいよって言われたから、
あれも私もそれやってました最初、う
ん、で最初ずっと家帰ってから、まあはい、ずっと聞いて、聞いても分かんないんだけど、
はい、
でオフサワーに行って、いやここ、まあ、ノートにも全部自分で書いてたから予習とかもしてってスペース作っといて、
はい、
ここが分かんないんだけどって言って、で授業では正直、まあ、何言ってるか分かんないから、
はい、
今ちょっとちゃんと時間取って教えてほしいみたいなことを言って、
はいはいはいはい、でも教授たちってすごいそういうのに助けてくれますね。
助けてくれる、
うん、そうなんか最初の頃とかすごいレコーダーとか持ってってやってました
本当わかんないんだもん何言ってるか。
わかんないですよね。
僕最初のセメスターは周りに日本人がいたんだけど MBA で、
はい、
僕のことを日本人だと思ってなかったらしくてでも誰どの日本人でもつるまなかったから。
あ、はいはいはい、結構いたんですか日本人。
同級生というかその同じ代で MBA 組何人いたかな、
はい、
5人ぐらいいたかな、
うん、
5、6人いた。ただ彼は日本人なのかあの日本人だけど日本人とつるみたくない日本人っているじゃない、
はいはいはい、
何なんだろうみたいな感じだったらしいの、授業で、あこいつすごい英語うまいなっていうタイ人を捕まえたりとか、
はいはい、
いてずっと一緒に彼らとずっといたから。
そうですね、なんかでもそうでもしないとなんか特にニューヨークなんて日本人と言おうと思ったらもうい
くらでもそうだよね。だってさっき僕
すごいいっぱいいる、
大戸屋に行ってたんだけど、
はいはい、4
割ぐらい日本人だった、
はいはい、うん、だからそういう環境に自分を置いちゃうと
そう
英語は多分伸びないけど
伸びないよね、
うん、
最初ね、その時だからすごい英語力ガッと上がったの、
はいはいはい、
でその後まあ日本人とちょっとすればになって、まあ、それでも授業はちゃんと受けてるから英語力上がったんだけど、
はい、
卒業してからまともな英語を一切こう見聞きするようになくなったら本当に落ちるよね英語力って。
うん、そうですね、そうですよ ね、
ね、だって映画見たら前何言ってるか全然分かんなかったもんやばいなと思ってちゃんと英語勉強しなきゃって、
うん、
本当最近思い始めてる。でもじゃあそういう勉強の合間って例えばスプリングブレイクとか、
はいはい、
サマーとかあと冬休み、
はいはい、
とかって何をしてたの。
は授業を取ったこともあったんですけど、あとは旅行したりとか、あとはインターンシップしたりとかしてました。
旅行は、
はい、
アメリカ国内、
アメリカ国内も行ったんですけど、あとはヨーロッパとか、
ヨーロッパ、
はい、
こっからヨーロッパ行きやすいもんね。
すごい行きやすいです、はい
アメリカ国内どこが良かった？
でも私が行ったのって西海岸とか、
うん、
だから LA、うん、
サンフランシスコ、
サンディエゴとかに、まあ、ちょっと行ったりとか、
うん、
あんまり真ん中とか行ったりしてないですよね。だからあとはボストンとか DC とか、うん、この近場に行ったりとか。
あ、じゃあその、なんだろう、ネイティブアメリカン系の遺跡みたいな、そういうグランドサークルみたいな。
全然行っても
行ってないんだ。グランドキャニオンとか
行ってないです、はい、行きたい。
夏はおすすめしないけど暑いから。
あ、はいはいはい、
スプリングブレイクあたりの、あでもあそうか、今はもう自由にバケーション取れるわけじゃないもんね。
そうですね、うん、なんか結構有給あるんですけどまだ全然使ってなくて。
使った方がいいよ
そうですよね、
ね、休んでる間はもう携帯切って、
はいはいはい、
一切連絡取れないようにする。アメリカ人そうするもんね。
はいはいはい、そうですね、うん、なんか日本人だと
気にするじゃん、
うん、
もう未だに気にするもん休み取るとき。まだ取ってないもんね今年一日も。
へ
え。去年は取ったの1回だけ、バケーション、
はいはいはい、
まあ、バケーションっていうか4日間だけど、それはアスレチックトレーナーのコンベンションに行くために取ったから関係ないのに
いいですよね。
あ、でもその時ボルチモアだったから。
あ、はいはいはい。
で、 仕事して、その時仕事してたら、あのどうしても仕事終わった後行くとかになるじゃない。だけど自由だから休みの間は、でいろんなアスレチックトレーナーの人と会いたかったし、
はいはい、
だからいろんな人の講演とかも聞きたかったのね、はい、全然違う分野だから、
はい、
だってコンカッションとか、はい、あの脳震盪とか、
はいはい、
そういう発表とかを聞く機会ってないでしょ。
確かに、
うん、すごい楽しかった。そういうの、うん、そういうのをみんな自分で研究したのを発表する場でもあるから、
へえ、面白そうです
ね。面白かった、うん、
でもそれに
バケーション使ったまあバケーションで4日間あのバケーション取るって言ったら、お客さんからそれはバケーションって言わないんだよって言われたからねそれはデイオフだからって言われ
て、でもなんか1年目は1週間休み、1週間続けて休み取らなきゃいけないっていう決まりがあるから、どっかで取らなきゃいけない。
取ってヨーロッパなり
旅行ヨーロッパはいいかなと。
アフリカとかは、
あ、行きたいです。行きたい。でもそうですね、1週間だったらちょっと短いかな。
あ、そっか、短いね。
でも多分
キューバ
と思ったら、あ、キューバも行きたいです。
だってキューバ今行かないとダメらしいよ。どんどんそのアメリカの資本入っちゃうから、
はいはいはい、行きたいです。
キューバはね、おすすめ。僕まだ行ってないんだけど、行ってないのにおすすめしてるからね。
友達とでも実際キューバしてます。でも来年って言われ
て、来年、あ、今年の方がいいと思うな早いうちの方がいいと思うよ、キューバ、
いいですよね、近いし、
近いし、そうですね。じゃあ、これ最後の質問なんだけど、
はい、
アメリカでの就活、就職活動について、はい、直子ちゃんがどういうふうに、まあ、なんだろう、日本の就職活動とまたちょっと違うと思うんだけど、
はいはい、
で日本の就職活動してないから、
ね、
差が分かんないと思うんだけど、どういうふうにこっちでやってきたか。で多分コロンビアの場合ってリクルーターが来るでしょ、学校に。
でも私大学卒業するまでは大学院行くって言ってたんですよ。
そうなんだ。
だから卒業 してみて、なんかいざ自由になってで、あの大学院行こうと思ってたんですけど、うん、1年間休み取ろうと思って、でその間夏ちょっとリサーチしてて、
うん、
でまあ、それやってる間にいろいろ考えて、なんかちょっと1年で大学院戻るのちょっと疲れたかもとか思っちゃって、
あ、一回ちょっと
そうですね、だから
違う世界もね、
そうですね、見てみようと思って、まあそうですね、働こうと思って、だからリクルーターが来るんですけど、その時とかは全然就活とかしてなかったから、うん、なんて言うんだろう、
そこまで真剣には行かなかったんだ、はい、
そうですね、学生とのやり方とは違うかもしれない。友達とか見てると就活とかしたことかだと、でも割と早いうちから結構インターンとかバリバリやって、レジュメを、
そう、アメリカってさ、インターンをどんどんしてって、
はいはいはい、
その経験を積み重ねていかないと就職取るの厳しいよね、はい
は
い、
そうですね、結構シビアですよね。
シビアだよね、
はい、であと GPA、
GPA 大事だね、
はい、そうですね。でなんかだから私はちょっとなんかそういう一般的な形ではやってないんですけど、うん、まあ、卒業してだからリサーチとかやってる間に、なんかいろんな今こっちで働いてる人とかに会ってみて、
あ、じゃあ OB とか、まあ、それさっき高校の同窓会あったって言ってたもんね。
そうです、そうです。なんかニューヨークにちょうど高校の同窓会があって、その人たちがいろんなところで働いてたから話聞きに行ったりして、うん、で、まあ、その人たちに違う友達とか紹介してもらったり、うん、そういうので、まあ、いろんな人から話を聞いて、そうですね、就活してます。
いや、僕ね、こっち来て思ったのが、はい、まあ、僕の出た大学ってすごい小さい田舎の大学で、
はい、
たまたま、コンサルティング会社にすごい興味があって、
はい、
で、いろんなコンサルティング会社の、まあ、ホームページとか見てて、たまたまホームページで応募してた期間があって、すぐアプライして、はい、で書類審査通ってシカゴに面接しに行ったのね、
はいはい、
でその時に、まあ、飛行機代とか全部会社持ちなんだけど、
はいはい、
来てたメンバーが全員その有名大学の MBA の人たち で、はいはいはい、で彼らといろいろ面接終わった後に食事会があって、
はい、
みんなでいろいろ話したんだけど、
はい、
やっぱりアメリカってもしこれ聞いてる人で留学をして、アメリカで就職したいと思ってる人は、はい、大学選びである程度ちゃんとしたというかレベルの高い大学を選ばないとリクルーター絶対来ないんだなって思った。
うん、うん、
そこはね、 アメリカって日本以上に学歴社会だから、特にあのコンサルティング会社とか、会計管理会、会計監査会社とか、そういうところでアメリカで勤めたいんだったら、本当に有名校出てないと、まず最初から切られるっていう。結構シビアだよね。そこはね、本当にあったなんだろうな。僕大学を選ぶ時のポイントとしては、大学卒業大学卒業した後もやっぱ母校のなんかつながり持ちたいじゃない。
はいはい、
その時にスポーツがある程度強い大学を選んどくと、卒業後例えばバーとかで、学校の母校のフットボールとかバスケとか試合やってたら応援したくなるじゃん。たまたま隣にいた人が同じ大学出身だったみたいなこともあり得るから、もうね、そういう選び方もありなんじゃないかって僕は思うよね。
うん、そうですね。大学は日本からだとでも難しいですよね。大学
難しい、
なんかそういう留学斡旋とかもあるかもしれないけど、やっぱり見てみないと分かんない。
見てみない、経験しないと分かんないよね。
そうですよね。
一回来た方がいいよね、1ヶ月でもね。
うん、それ
はそう思います。2週間とかの語学学校のプログラムとかあるじゃない。
はいはいはい、
その中で学校の中見学できるし。
はいはい、でも私はそれがすごい大きかったから、やっぱコロンビア来たいって その夏の間に来た時にすごい思ったから、そうですね。
たまたまさっき話してた起業家の人と、
はい、
彼女が自分の、都立の高校の学生、高校生にアメリカで、マンハッタンとボストンって言ったかな、に2週間か3週間ぐらい連れてきて、もう学校の中見させたりとかいろんな経験させるんだって。それで高校1年生で、もう留学なんか全く興味なかったけど、行きたくなったみたいな。
なんかそういうの最近あるみたいで。
そう、日本で結構あるみたいなの。
はいはい、なんかこの間それこそ日本のどっかの塾が小学生連れてくる、
小学生
を連れてきて IB を全部回るみたいのやってたりして、コロンビアにもちょうど来ててとかありました。
IB 回るっていいよね。
そうですね。
だってさ、例えばなんだろう、僕もボストン遊び行った時にハーバード行ったけど、遊びに、
はいはいはい、
なんか言葉で言えないけどなんか違うんだよね。
あ、ハーバードいいですね。でもそうですね。でも考え、私なんか日本にいた時は考えもしなかったですもん、留学とか。
だって僕だって留学をちゃんと考えたのって社会人になってからだから、大学の時なんて留学考えてなかったし、まさか自分が来るなんて
あんまりないですよね。周り
選択肢に出てこないよね。周りになかった。確かに
普通に、留学するのが 100% いいとかは言えないけど、でもなんかそういういろんなチョイスがあるっていう状況なのはいい
と思う。いろんなチョイスがあって、とりあえずやってみて、だって留学じゃなくても海外旅行で来てもいいし、本当さっき言ったように短い期間の語学留学で来てもいいし、現地で生活することって経験値としてはでかいよね。
はいはい、
なるほどね。あ、じゃあちょっと就活に戻すと、こっちだとカバーレター
、
日本でいうエントリーシートって言うんだけど、
なんか
自己 PR すれば、そう、
はいはい、
で書くときに気をつけたことってある？
時に気をつけたこと、なんか自己 PR、 そのカバーレターもそうだし、レジュメとかもそうなんだけど、なんかどういう、私がやりがちだったのは、こういうことをしましたとか、例えば前のインターン先でこんなことをしましたとか、そういう感じの書き方をしてたんだけど、言われたのがこういうことをしてどんな貢献をしたかとか、
あとは何を感じたかとか、どういう、要するに結果を、
結果をもっと中心に、
でそういう、なんだろう、結果を残したから、あなたの会社ではこういうことができますよ、までアピールしないと、
本当にやりすぎなんじゃないかっていうぐらい、
やった方がいいよね。僕もそのビジネススクールの3回4回だったかな、キャリアセンターがあって、自分のカバーレター持ってって見せたら、すごい弱いと。
自分では強めに書いてるのに
全然弱いって、訂正、赤ペン先生だよね、訂正されて、 え、こんなに書いていいのってぐらい、
はいはい、それぐらいやらない
とダメっ
ていう、はいはい、
そこ本当に日本と違うと思うんだよね。だから僕最初日本で就職活動してこっち辞めて、
はい、
会社辞めてこっち来て就職活動したから、
はい、
両方わかるんだけど、
うん、
すごい違う、いかにもう嘘はダメだけど、
はいはい、
誇張して
本当にそうですよね、うん、誇張の仕方がうまい、
うまいよね
そ
こはね、
はい、
勉強になるよね本当、
はいはい、そうですね、まあ、違い、日本人との違いかな、
日本人
の
違いだね、
はい、自分をアピールする力みたい
な、あ、そう、アピールする力、
うん、すごいですよね。そうか、日本の就活は全然わかんないからあれなんですけど、
日本の就活はね、なんだろう、今ちょうどその時期だから、
はいはい、
4年生になった子たちが3月から確か解禁になってるから、就職活動が、
はい、あと、なんだろうな、なんでもアメリカのでいいなって思うのは、日本って割と終身雇用って感じのがあるけど、アメリカって結構そうじゃなくて、
そうじゃない、ね、
いろんなところに、うんうん、なんか
しかも転職はそのキャリアアップみたいな感じだもんね、
はいはい、なんか何でもその大学とかでもすごいそうだと思うんですけど、うん、なんかメジャー変える人もすごいいっぱいいるし、
入れる学校すら変える人いるからね、
はいはい、私みたいに
あ、そうだね、
はい、
あ、でもうちの大学で普通にあのうちの MBA のクラスからシカゴの大学の MBA 行ったやつみたいな、
へ、
はい、いねえなと思ったら、
はい、
授業来ねえなと思ったらトランスファーじゃ
ないでもなんかそういうのが日本は割となんか大学もそうだけど、もう専門決めたらそれでそのまま4年間
やって、ね、何々学部のどこどこ 学部、あ、何々大学のどこどこ学部みたいな形で、
はいはい、
もうそこで決まって、てかそこで決めるのも、
はい、
試験が例えば数学がないからとか、
はいはいはい、
社会が日本史だけだからとか、
はい、
そういう感じで選んで何をやりたいかで選ばないんだよね。
そうですよね、こっちだと本当にメジャーもだから、なんかいろんなことをやりたいこととか考えるのにすごい役立つっていうか、
確かに、
うん、考えることがいっぱい、
うん、
考えさせると思います。
そこら辺はアメリカのいいとこだよね
って思いますね、うん、なんかもう高校のでもなかなかいないと思うんですよね、高校の時点でこういう勉強がしたいっていうのが
いないと思う。だから大学本当は1、2年生でいろんなことを勉強して、
はいはい、
で、3、4年生で専門みたいな感じで本当はいいんだけど、
はいはい、
ただ日本の場合って大学名が就職に直で生きてくるから、だからみんな有名大学のどこでもいいから
学部で、何学でもいいから、
そう、
うん、
別にやりたことないしみたいな、
でそれでまた就職するときにまあ名前のいい企業にみたいな感じが多いから、
そう
なんかそうですね、まあ
周りにもだって僕の周りもすごいこれがやりたくてみたいな人は少なかったから、はい、
うん、そうですよね。だからアメリカは割とそういうチャンスがあるっていうか、
チャンスはあるよね、
はい、それはすごい。
で挑戦することが別にダメなことじゃないからアメリカって、
はいはいはい、
やればいいじゃんみたいな、
だからそれはすごいですよね。
なんかやりたいことがある人は一度アメリカに来るのはありだよね、
うん、でもなんかやりたいことがなかったとしてもなんか来るとそういう風にいろんなこと見れるからすごいいいな、
マジ来いと、
はい、かんでもなんかまあ分かんない、まあ、人によるからですけど私はすごい良かったなって思います。
来て損することはないよね、
うん、そうですね、
プラスになることしかないんじゃないかなって僕は思うんだけど、
うん、
いやもう本当やりたいことがあってもなかったとしても、
はい、うん、そうですね
まあね、そんな感じかな。
そうですか、
ね、いや今日は長い間何分ぐらいだろう、お、
40分
ちょうどいいですね、
はい、
あの今日は本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
またよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、では。はい。